皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんばんはと言いながらですね、なんかまだ外は明るいというですね、しかし京都はコンチキチンと、それから選挙カーからの、
そうですね
声がすごいですね今。
いや本当に日が長くなりましたね。
ね、なんとなくこう歩くのもいいんだけれど、だけど今日はちょっと蒸し暑いからね、歩くにはと思うんですけど、選挙はどうですか？
選挙ですか？
はい、
いやどうなんですかね。去年に比べて、去年というか7月
衆議院の
、ね、8月の終わりにありましたけれども、それに比べて、なんか盛り上がってないような感じですね。あんまりにも衆議院ね、去年の政権交代の
ね
選挙がね、非常にパフでしたんで、
はい、それから見ると参議院だけどね、僕はあのメディア的に見るとね、まずあの、インターネットの解禁ということがね、なんかこうちょっと先送りになった、まあまあブログはちょっと変えれることができるみたいなことだけれど、ちょっと中途半端やなという感じがするし、それと参議院の議員定数というんかな、あれがちょっと多すぎるんじゃないかなと、そこももう早いことを、もう今回はしませんみたいなね、民主党政権だったら、あのそれが民主党にとって不利なんかどうかは知りませんけれど、だけど、まあ、あまりにも今、そのアメリカの上院、下院のこういうレベルと比べるとね、なんかこう昔もうちょっと参議院っていうのは素晴らしい人が言ったらいたのかも分からんけど、いたなという感じはするんだ。
まさにアメリカの上院っていうのは、セネターっていうのは、下院に比べて、州から2人しか上院は出ないんですね。ですからやっぱりすっごいパワフルなんですね。でそれに準ずるのがアッパーハウスである参議院のはずなんですけれども、
日本でもね、
もっと本当にその6年間っていうね、一度選挙に勝てば6年間で長いと、そうしたら長い目で日本のビジョンなりですね、世界に通用するビジョンをじっくり練るのは実はアッパーハウス参議院の仕事だと思うんですよね。
それがなんかこう政党の思惑とか、ね、なんかのこう遅えもの、そんな風にこう
なんか
いつの間にか、
本来なら参議院の人というのは、例えば経済界だったら経団連のトップとかですね、そういう大物が、まあ大物というか、そういうのを全て経験された人が、
知ってる人
がね、じっくりですね、まあこう意見を言う立場っていうのかな、実際行動するのがもし衆議院であるとすると、参議院の仕事は、まあ、審議役っていうんですかね、諮問委員会的なですね、それを、
あるいはブレーン
で、ね、高所からブレーンでね、じっくりこう、まあ、いわゆる相当経験積んだ、賢人がですね、ワイズマンとして、見ていくというのが本来の参議院のあり方であってほしいですね。
日本でもそれができそうなのにね、なんかこうタレント議員持ってきて、
そうですね、
自分のところの党員を増やそうみたいなね、それはないよなというね、それだったら僕はもう人数を減らした方がというね、現実的じゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
まあ、今回の選挙の、焦点で目玉というのは、消費税でしょうか、
10% っていうことを言われてるんですけどね、ちょっとね僕もあのメディアウォッチャーとしてはですね、NHK の昨夜の番組なんかで見てたら、やっぱり民主党は要はその 10% っていうことは言ってないんだと、それをすぐ変えようという意味じゃなくって、その土俵に立ちましょうという意味で菅さんは言ってるんだと、それがやっぱりメディアの方がね、もう 10% っていう、まあもちろんあれ自民党から出てきた、ね、政権時代に言ってた話が、まあ読売新聞とも結びついてですね、出てきた話ですぐそっちに行ってるけれど、真意は要はその4年間は消費税マニフェストにも書いてあるように変えないんだと、それはだけどその話し合いはやりましょうよという意味なんだということをおっしゃってた、まあそれはそうかもしらんけれど、消費税って言った途端やっぱりみんなの反応はちょっと違いますよね。
まあそうですね、だいたい選挙前にはですね、この、広く浅くというんですか、間接税として取る消費税について、まあ候補者あんまり話したからなかったんですけれども、ね、まあ、菅総理はですね、まあ、自民党と同じ 10% ということ、要するに、与党も野党も大体同じ考えであるというふうなことで、要するに国民がもっと考えましょう、ということで提示されたことは僕はいいと思うんですね。なぜなら、 世界の消費税とかですね、
はい、見てみるとどうですか。
そうですね、要するにバリューアッデッドタックスというふうにですね、はい、考えればですね、うん、やっぱり北欧が、デンマークなりスウェーデンを筆頭に 25% から 20% 軒並みそうなんですね、はい、でオーストリアも大体 20% 僕は住んだんですけれども、うん、はい、で中国が 18% というのは我々思っているより高くてですね、韓国が 10%、うん、南米が大体平均が 15%、 アフリカも10から 15% なんですね、うん、そうすると日本の 5% というのは、うん、まあ要するにヨーロッパの4分の1か5分の1で、うん、あるで、アメリカも消費税という言葉は使わないんですけれども、うん、州ごとに違うんですけれども、
はい、
まあ 5%、10% でそれなりにあると、うん。で、それはね、どこでも消費税は常識だけど、その他に、うん、サービスチャージというかチップとして払うんですね。15から20%。
ありますよね。我々旅行したら向こうではね、チップを、
うん。そうです。例えば日本の観光客がハワイに行った場合に、はい、日本人でのサービスチャージをですね、はい、サービス料として払う習慣がないんで、うん、勝手にレストランが、消費税の他に 15、20% つけて、で、我々は分かんないんで、そこからまたサービスっていうチップ払ってると、アホみたいなことしてるんですけども、僕はですね、消費税というのを、実は、日本の昔からあったお心付けみたいな、
はい。
料亭行った時にね。
あるいは旅館に
行ったら。旅館に行って払う。
はい。
だからそれをチップとして、例えば感謝の気持ちを込めて生産者にですね、
はい。
まあ、10% ぐらいのチップを払うっていうような感覚で消費税を考えた方がいいかなっていう気もするんですね。
だから、そこがね、低所得者に対しては、やっぱり負担が増えるというのは確かですよね。うん、だけど、まあ、国民のこれは、まあ、相違が得られるやろうということで、菅さんも選挙前に持ち出した話かもわかんないし、うん、どうなんでしょうね、うん、まあだから、世界がそうなってるからという意味じゃなくて、その大きな政府、小さな政府、
うん、そうです、
こういうところから見ると、どういうふうな、
いや、日本の民主党というのは明らかに大きな政府で、税収をできるだけ上げて、まあ、税金を取って、それを教育とか福祉とかですね、健康とか、その分野に、まあ
まあ、そう
配分するということですね。
はいはい、
そうすると、一方ではですね、ものすごく国に要求をしていると、で、その間接税という消費税はもうタブーの世界で上げたくないと、っていうけれども、今回、トロントで開催された G20 のサミットにおいて、日本の財政赤字は例外だと、例外と言われたことは非常に怖いことでもあるし、ということは、日本っていうのは本来健全なはずが、経済、世界第二の経済大国として健全なはずが、こんだけ財政赤字が生まれたのは、もちろん無駄遣いもあると思います。もちろん公共事業で無駄遣いしたことあると思いますけれども、それ以上にやっぱり世界の標準に比べて、間接税である消費税が低すぎたと。これは一つの要因だと思うんですね、
うんうんうん、だからそこを財源にするかどうかでね、うん、やっぱり論点になってるわけなんですけれど、そうですね、消費税っていうのはもうしょうがないかなという、主婦の間でもね、私なんかもワイフと喋っててもやっぱり、まあ、そのぐらいはしょうがないよなということは言ってますね。
うん、多分 2,3 年前に比べて、うん、そういう世の中に空気がありますね。
はい、そうです
ね。これがこのまま消費税を上げずに、うん、財政赤字が増えていったときにものすごく大変なことになると。だから今から一つ物を買うごとに払っていこうと、はい、そしてお金持ちの人ほど消費が多いですね、
はい、
そしたらその人はもっと払うと、うん、でもし仮に所得が低い人200万円とか300万円とかですね、うんうん、の人はその例えばヨーロッパに旅行したときに空港でその消費税の分が戻ってきますね。還付制度があるんですね、はいはいはい、そのような制度を年末調整にうまくできるようなシステムを作るべきだと思うんです
ね。日本でもやっていくと、
うんうんうんうん、でその消費税という言葉を使わずにむしろ、まあ、チップに近いようなですね、うん、感謝のお礼って感謝の気持ちとして、うん、そこに国に一時的にお金を納めると、ヨーロッパではそういう考えですね、うんうんうん、国が最も信用のおける、まあ、銀行で金庫であると、ね、
うんうん、
それは税金というのは金庫に一度納めるんだと、
うんうんうん、
そして、最も信頼のおける官僚がうまく、うんうん、その分配すると、
うん、してくれると、
してくれると、
北欧なんかそうですよね。
そうですね。
うん、だけどそこをなんか変な方に回しちゃってるから、その国民のね、信頼感が政治家が得られないということが日本の場合はありますよね。
うん、日本人っていうのは世界でも最も信用される、まあ、いわゆる国民だと
世界
で、
ね、
思うけれども、
は
いはい、僕はウィーンでこういう経験をしたんですね。うん、オーストリーのウィーンではですね、地下鉄でも、まあ、いわゆる鉄道を乗ったら改札がないんですね。切符を買わなくても自由に乗れるんですね。
ほうほう。
で、年に何回か車掌が来てチェックするときある。その時持ってなかったらものすごく罰金取られるんですね。だから僕それに直面したことあるんですけれども、勝手に改札口でも自由に行けても、ほとんどドイツ系の、まあ、ゲルマン系というかですね、そういう民族はちゃんとごまかさずに払ってるんですね。日本というのは着せるとかごまかすことがね、なんかそういうことあるでしょ、税金も。
すご
いでしょ。信頼のおけるんだけど、そういうことをね、意外とこう、まあ、なんていうんですかね、ごまかすというか。
なるほど。
熱動するというか、そういうことを割とやる国民でもありますね。
ゲルマン人っていうのはしかしすごいですね。このダブル杯のサッカーでも、ドイツ、強いじゃないですか。
強いですね。
この間ね、これは新聞に載ってた話なんですけど、ドイツ人がね、ヒトラーのね、声をね、携帯の着信音に使っててね、ほいで、周りの人から、うん、警察に通報されてね、それがね、若者じゃないんですよ、54歳の人が自分の着信音にヒトラーの声をやってるっていうね、うん、やっぱり、ドイツっていうのはナチスのね、悪夢を忘れたいとしてるときに、うん、携帯音にそんな人がいるんかなと思ったんですけどね。どうなんですかね。
いや、それはとんでもないことを彼はやってると思いますけれども、うん、まあ、だけど世界回ってきて、うん、世界は広くてですね、うん、まあ、いろんな人がいるんですね。うん、まあ、徹底的にユダヤ系の人嫌いな人もたくさんいるし、徹底的に黒人が嫌いな、南アフリカの白人も見てきましたけれども、まあ、その人がインターネット上で、こう、そういうヒトラーの着信にやってるといえば、もちろん我々の想像では、この人間徹底に叩かれると思うけれども、うん、同じ数ぐらいが結構それを、
支援
するね。支援というかね、そういうふうに言う人もいるということも確かなんですね。
なるほど。だから、そんな中で、どういうふうにね、調整という、日本のね、いう意味の、こう、落としどころとか言うんじゃなくて、でこの人はこういう考え、だけどその人と一緒にどういうふうに共に生きていくかっていうね、うん、なんかこう、そんな時代が今の日本でも問われてますよね、長くこう島国で、日本人だけという感じ方で過ごしてたのが、こう思想もすべて、だからダブルハイでも僕は思うのは、オリンピックの時はね、やっぱりメディアも叩くし、負けたらえらいことになってたのが、やっぱり今ダブルハイで PK 戦で、ね、はい、失敗した彼を叩く人は言うたら一人もいない、
ね、
そうですね、よう頑張ったっていうね、うん、この思想の流れっていうか、これはやっぱりすごいなと。しかしその流れになるのは40年やっぱオリンピックからね、
うん、
かかるんやというね、
うん、
こう根深いものがあるなという感じは、うん、するんですけどね。
まあ時間がかかることもあると思いますけれども、だけど今回の例えば本田選手のカメルーン戦ですか、はい、1点を入れてから、その日本のねチームのイメージが、本当に
ターニングポイントに
変わったと、はい、だから一つのゴールがですね、うん、もうすぐそのイメージをこう変えて、やっぱりね、サッカーというのは最も世界で最も人気のあるスポーツ で、ね、それが4年に1回のワールドカップで、うん、国のこう威厳というんですかね、それを挙げてこう応援すると、はい、だからそこで活躍する選手プレイヤーっていうのはいろんなチームで、イタリアからロシアからですね、いろんなところでこう活躍してる日本人が、はいはい、そのジャパンという一つの、はい、国家と国旗をですね、はい、掲げてこう戦ってる姿を見たら、これこそグローバリゼーションだと思うんですね。
なるほど、
うん、だから今回の日本の活躍によって、その日本人の内向き思考がですね、アウトゴーイングの気分にちょっと変わったかなというと思うんですけどね、はい、どうでしょうかね。うん、 ラジオカフェシンクタンクジャーナル、月1回ですね、月初めにメディアウォッチャーの徳良信義さんをお迎えしてですね、ずっと、まあ、最初からずっと110何回なんですけども、最初からいろいろと、その時勢にかなったですね、まあ、
メディアの
立場からですね、いろいろとお話をいただいております。いつものように、ここで、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日もありがとうございます。呼んでいただいて。
そうですね。先ほどまた、ワールドカップの話をしてたんですけれども、日本の審判、
はい、
すごいですね。
すごい人ですよね。あの方、ちょっとお名前を忘れしたんですけど、はい、だから世界の大会の大きな大会の審判をするわけでしょ、うん、もうこれってその自分も栄誉やし、それだけこう訓練を積んで、彼はノーミスなわけでしょ。
そうです ね、
いろいろミスが、
その前の試合では大きなね、明らかに後からビデオで見たらゴールのね、うん、入ってんのにそれを無効にしたりですね、PK もちょっとしたことで、うん、審判のちょっとした判断で、うん、そのチームの運命を変えるぐらい、国の運命を変えるぐらい、
ね、一つは審判というのは演出家でもありますからね、うん、その試合の流れをどんなふうに持っていくかっていうのも審判次第ということもあるんでね、なかなか、うん、でね、僕は今度、メディアウォッチャーとしてはですね、ダブルハイ見てて、まずスポンサー、の並びがですね、すごいやっぱり企業がスポンサーになってるなと、うん、ソニーなんかはですね、やっぱり画面に映ってましたでしょ。で、あれは今 LED っていう新しい電球なんかもね、うん、2000円ぐらいするけれど、だけど長持ちするっていう回。で、あそこの電光掲示板なんかももうパッパッパッパ変わっていくわけでしょ。うんうん、今までやったらソニーが例えば、そのスポンサーやったら、ソニーの看板を変えんとあかんかったのが、うん、今は自動的に変わる。それと 3D に、なってきて、それからパナソニックであるとか、それからシャープさんも 3D で、うんうん、僕はサッカーを実際には見てないんですけれど、うんうん、3D ではね、だけど、すごい迫力やと思いますよ。
そうですね。
そういうね、テレビの流れっていうのが、うん、だんだんこう臨場感がね、超臨場感っていうんですけれど、うんうんうん、そういったものが、どこまで行くんかなというね、うん、それが人とのコミュニケーションの手段というか、そういったものがコミュニケーションに与える影響力とか、うん、そんなことをね、僕はいろいろ、生徒たちと考えてるんですけどね、うん、だから非常に便利な世の中になった、うん、コミュニケーションがすごく取れるのに取れない人がいるっていうね、うん、片っぽで、うん、そういったところがどこに原因があるんやろうとかですね、うんうん、そんなことをこう、ダブルハイを見ながら考えたり、うん、あるいは相撲、うん、
そうですね、
ね、どうなったんですかね。
メディアはメッセージであると言ったマクルーハンの、ね、はい、言葉、マクルーハンが言ったのはやっぱり活字の新聞からラジオを聞く、ま、 そうですね、はい、そしてテレビ、そしてまあインターネットのような双方向のものがね、うん、まあ、将来出てくるだろうと、うん、っていうのはメディアっていうのは常に 発展してると、うん、でそれが双方向にできたらですね、こう発展してる、その発展してる中で、うん、我々のその自分ブランドというか、うん、自分なりの座標軸を持って、その進化するメディアをうまく読み取って、うん、それを活用しながら次なる行動に移すっていうことが大事だと思うんですね。まあ、先ほどワールドカップの南アフリカの大会見てみても、南アフリカまで行かなくても 3D でですね、ものすごい臨場感あふれるそれが見られると。むしろ現場に行ったら、まあ、いい席取っても、まあ、かなり離れてるんで、当然その席につきながらテレビを持って行って 3D があった方がまた臨場感ね、仕事も味わえるという、まあそういうことも言えると思うんです
けど、ね、そういったビアホールなんかでね、ダブルハイを見ながらみんなで応援しようというね、球場なんかでもそうでしょ、大きなスクリーンを利用して、サポーターを呼んだりもしてましたよね、そういうことができる世の中って僕は素晴らしいなと思うわけなんですけれどね。だけどそれをまたインターネットの世界で言うと悪用するっていうね、なんかこうそういう人もまた逆には増えてくるというね、その辺をこうどうしようかなという、ことが、それは我々自身、中野さんが今おっしゃった私自身が問われてるっていうね、この私っていうものの存在、これをね問い直すっていうのはね、なかなか現代の人たちっていうのは難しくなってるんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうですね、情報が洪水のように溢れてるから、やっぱりそれに溺れてしまう、まあ、ことの方が多いと思うんですね、そしたらますますその原点に帰って万年して書くとかですね、自分でこう日記っていうのは、やっぱりね、ちゃんとした日記帳に万年筆で、字を字のその書く感触を味わいながらこう書くという単なるキーボードを打つ行為よりかですね、そういう行為が懐かしくなるというのもその
逆に大事ですね。また出てきますよね、それでそれが大事だっていうね、iPad をねお買いになってどうですか。
いや、新しいもの好きで買いましたけれども、やっぱりいいですね。いいのは鴨川でですね、まあ夏の、まあ、暑い時ね、夜暗い中でこううまく画面が調整されていいぐらいの光になるんですね、で、まあ、老眼がちょっと始まってるんで、ちょっと字を大きくして、こう外の空間で自然と直接接しながらですね、いろんな本を読んだりですね、iPad はそれができるんで、いいですね。
電子書籍ね、2010年は元年って言われていますね。そうですね。そういったものが今度は既存の出版社を飛び越して、
ね、
作家と、それから、iPad を持ってる人が、直接その作家から買うこともできるっていうね、小説を。それで、私も小説家になることができるっていうね、そういう世界、今メディアの世界が大変革を起こしてるわけなんですけれど、そんな中でやっぱり私っていうものがね、何なんだっていうね、そこを問うっていう、今期のですね、あと2回で同志社女子大の、講義マスコミュニケーション論 A っていうのも終わるんですけど、そのみんなに貸しているですね、リポートは時代精神を書きなさいと、これは時代ヘーゲルの言ったね、時代精神をとは何かじゃないんですよと、君山下さんなら山下さん、橋本さんなら橋本さんの感じている時代精神、いろんな思想であったり、倫理観であったり、なんか風潮であったり、今やったらエコエコエって日本は言ってる、それからメディアがデジタルに変わってきてる、そういったものが橋本さんはどう感じてるんや、これは他の人は誰も知らない、僕も知らない、だけど橋本さんの時代精神を書きなさいというのがですね、1200字で書きなさいというのが今度のリポートで非常にね、その答えを僕楽しみにしてるんですよ。
素晴らしいですね。時代の精神を語るためには、時代過去もですね、まあ、現代もそして未来的なこともやっぱり構想というのは学ばなきゃいけないと、そして精神というのは東洋の精神もあるし西洋もあるし、だから自分という、こう精神を見るためには、東西文明の融合も必要だし、そうするとやっぱり地政学的にも大きな流れも潮流も読まなければいけない、だからいろんな要因ファクターがそこに含まれてるんで、すごいいい レポートの、うん、大ですね。
それをね期待してるんですけどね。だから、うん、そのインターネットっていうのは非常に便利だけれど、よくあの先生方の中でコピペしてくるからなっていうね、うん、コピー&ペーストして、うん、それをあのだけどそれはね僕おかしいと思ってるんですよ。コピペできるような問題を先生が出すからコピペするわけで、うんうん、僕だってコピペしてきますよと、そんなんやったら、うん、だけどあのあなたの時代精神を書きなさいっていうのは、うん、誰も知らん話やから、うんうん、でこれは点数のつけようもないんですよね、うんうん、いいか悪いかではないし、うんうん、その人は今女性の平均年齢が100までもういけそうなね、うんうんうん、あれに乗りてるから、そこまで生きるその術をやっぱり20歳ぐらいの時に、うん、その精神として身につけとかないと、うんうん、全てが流されるなぁと、うんうん、しかもこのメディアが多様化してるこんな時代にあってね、うんうん、そこが大事なんやないかなと僕は思ってます。
メディアは単なるこう大衆っていう、そこから情報が入るということよりか、はいはい、将来自分が生きていく上で最も、うん、まあ、ためになるようなね、はい、知恵なり、はい、そして情報なりをじっくりこう得て、うんうん、そこから行動するというのが、うん、リベラルアーツというか、勉強の、うん、基礎の基本の基本だと思います
よね。基礎の基礎ですよね、うんうんうん、だからね、あの僕民主党政権になった時にね、はい、あの官僚を切ってしまうみたいなことを言って僕おかしな話やと思ってるんですよ、うんうんうん、官僚使えばいいのに、
そうですね、
うん、彼らっていうのはすごいですよ、うん、ね、それを使い方を知らない人がやっぱり僕はあの民主党っていうのはおかしいなという面もありますよ、うん、せっかくみんなが改革してくれると思ったのが、うんうんうん、官僚を切ってしまう、それはないだろうと、あんなもうまく使えば、ね、データから何から全部彼らがやってる、
そういうことですね。明治維新でも、幕府とそういう薩長、ね、うん、はい、あのそういう、戦いがあるときにやっぱりそこで両者協調することによって海外のそういう圧力に対して勝つことができると、うんうん、まさに現代においても官僚とうまく、まあ、どちらかというと政治家が官僚を使う立場であるん で政治家というのは国民が選んだ代表ですから、はいはい、だから、対立するんでなくってうまく調和しながら、うん、オールジャパンという、それを全面的に出していくと、ね、日本では二大政党制になりにくいのはなんか日本人というのは同じ民族性なんで対立をすごく作りたがりますね。でアメリカの場合とか超党派みたいにね、超何とか超えた、いざという時に民主党も共和党も一緒に手を組んで何かしようというのがたまに起こるんですね、
はいはい、
日本ではなかなかそれは起こらないんで、そろそろ起こった方がいいかなという気がするんですね。特に消費税とかそういう問題においてはですね、もっと真剣に議論すべきだと思いますけれども、
そうですね、今あのだから、民主党政権になった時にアメリカだったらあの共和党からのね、うん、人をあの閣僚にしたりしますよね。
そうですね。
だからあの厚生大臣の、何さんだっけ、前の自民党のね、
うんうん、
あの今度は総裁候補みたいなね、
はいはい、
彼なんかを僕はやっぱりあの民主党で使えばいいと僕は思ったり
して、うん、そうでしょうね。あのまあ、本当に優秀な人はねどんどんどんどん投与していくというか使っていくことによって日本全体良くなって世界の中の日本としてねもっと世界のために貢献すべきだというふうに思うんですけどね。まあこれはロマンと夢ですけれども、はい、トロさん本当に毎月ね来ていただきまして、あの的確な
あの
オピニオンどうもありがとうございます。また来週お願いいたします。